はようございます。中川智美です。
あったかくなりましたね。ひげしろ中道です。
もう5月が近づいてるんですよね。
風香る5月ですよ、ね、緑がいい季節ですね。
本当にもう光にキラキラね照らされて眩しい、そんな新緑の中を歩きながらですね、毎月一つずつ市町村をご紹介しているラジオで和歌山です。今月はですね美浜町でございます。
その文字からもね、うん、美しい浜の町なわけですよね。円珠ヶ浜の海岸とそれから松林、ちょうど緑がいい季節ですからいいですよねこれからね。
今日はこれからいいスポットなどもご紹介しながら美浜町の魅力たっぷりお伝えしてまいります。ラジオで和歌山発見お宝美浜町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。美浜町の町長森下正文さんにお会いしてきました、はい、今感じられていることですとかこれから取り組んでいきたいこと、このあたりまずお聞きください。
2期目という形の中で言えば私自身プレッシャーもあるかなと、改めて責任感というのはひしひしと感じております。美浜町の場合は地震津波の問題が一番大きな問題かなと思います。和歌山県は2番目に津波の高さが高くって、そして津波で1センチ以上ですけども浸水しちゃうよという、場所、美浜町の半分が使ってしまうような状況なんで、やはりこう住民の方もそうなんですが、行政もそうなんですが、安心安全な町づくりということで今後2期目ということで取り組んでいきたいなと、このように思っています。
防災の面でというお話が出ましたけれども、はいはい、今取り組んでいらっしゃることというのは、
御坊の隣が松原地区というところになるんですけども、そこは以前からいろんな形で調査をしまして、平成27年度では松原の保安林内なんですけども、そこに高台を築く予定です。だいたい2000人の方が避難できる高台を建設する予定です。一番高いところでね、現在でも11メートルの標高海抜がありまして、だいたい15メートルから16メートルの高さにしていくということなんです。4メートルか5メートルの高くしていくということです。上は2000人の規模ということなんですけども、やはりこの下土台も入れたら結構広い面積とともなんですけども、現時点で言えばやはり保安林でありますので、松とかそして雑木等々もある程度の伐採をしなくてはならないなって、このように思っています。
松原地区に今年度からですね保安林内に高台をまず建設する予定だということです。だいたい15、6メートルぐらいの高さの高台ができる、でおよそ2000人が避難できるということですから、相当スペースもあるみたいですね。
そうですね、だからそもそもそっち向いて逃げる人じゃなくて、海岸付近にいる人がそこに集まるということになりますね。
はい、町長が1期目の就任で1週間後に東日本大震災が発生しているということがあったそうなんですけどもね、そういうことで、防災対策も力を入れてきているという話で、で備蓄もある程度用意してるんですが、住民の皆さんにも自分で自分の身を守るという気持ちは持っていてほしいとおっしゃってました。他に取り組みたいことについても聞いています。
子どもは地域の宝ということで、教育にも力入れていきたいなと思います。中でも以前の住まれとった、また頑張ってこられてたその偉人っていうんですか、先人たちの言葉もっともっと知っていただいて、そしてその人たちがあればこそ、おればこそ、現在の美浜町がこうしてありますよということをふるさと教育として推し進めていきたいなと思います。例えば BCC 和歌山県人会の50周年というのとともに、久野義平さんがカナダへ渡られているのは127年の記念式典が4月の末にあるということなんですけども、こういった久野義平さんが本当お一人でご苦労されながら、全く分からないカナダへ行って、そしてフレーザー川っていうところの川を上がってくる、登ってくる先を見て、これだったらということで自分の親戚とかいろんな人を呼び寄せて、現在の 基礎土台を作られたって、こういったことも含めてふるさと教育ということで進めていきたいなと思っております。円珠ヶ浜っていうね、うんうん、名前なんですけども、過去からずっと円珠ヶ浜という名前ではなくって、まだねたかだか、90年しか円珠ヶ浜という名前はついていないというか、名付け親がですね、大正確か14年だったかと思うんですけども、山梨県の近藤幸一郎という画伯がこちらに来られて、松林の絵を描いたのが事の発端らしいです。そしてその松林なんですけども、煙がたなびいて見えますよというような、そういったモチーフの中で円珠っていう名前を付けられて、それが円珠浜になったということで、それまでは日高浜という名前で付けられておったらしいんですけども、今もそうなんですけども、この辺多くのところが自然公園区域になっておるんですけども、円珠海岸ということでついておりますので、もう本当も多くの人がこの円珠ヶ浜という名前は知っておるんですけども、たかだか90年しか、だからさっき言った、久野義平さんが、カナダで渡られて127年、こちらの方が、古いというふうな状況ですね。
そうなんですね。地元のふるさとのことをもっと子どもたちに学んでほしいということで、これからふるさと教育にも力を入れていきたいそうです。カナダの資料館とかもね、町の中にはあったりするんですけれども、より子どもたちに分かりやすく伝えていきたいという思いがあるようですね。あと円珠ヶ浜の名前の歴史、私全然知りませんでした。
もうみんな円珠ヶ浜で馴染んでますし、正式には円珠海岸っていうらしいんですよ。県立自然公園の名前は円珠海岸になってますので、
ただ円珠ヶ浜もっといろいろ聞いてみようということで、詳しく円珠ヶ浜の話になってます。
以前はもう少しその鬱蒼としておったというかね、このね松林の面積なんですけども、79ヘクタールがありまして、79ヘクタールというちょっとピンと来ないかもわかんないんですけども、じゃあね、例えば甲子園球場が20個分がこの円珠ヶ浜の松林になります。
すごい広さですね。
広いですよね。
そんなにあるんですか。
そしてね、そこに、少しうっそうとしておったんですけども、今は作業員さんも結構きれいに整備、下草刈りをしておるんですけども、
お散歩する場所かなというイメージがすごくあるんですけど、
そうですね、ウォーキングもそうですし、ジョギングもそうですし、結構ねおられます。この森林浴っていうんですか、いろんな人がねこの自然の中で、それとね以前ね専修大学の先生とお話しする機会がございまして、その先生おっしゃるのには、この海岸林ということで、こう山だったらこう高いとこがあって低いとこがあってということで、膝に結構負担がかかるらしいんですけども、フラットな海岸林なんで負担のかからないということでお聞きしました。ぜひともまたお越しくださいませ。それとそれと、円珠ヶ浜ということで言えばシラスが随分おいしいかと思うんですけども、地引き網でシラス漁というのはおそらく日本ではもうここしかないのではなかろうかなって思います。というのがやっぱりね、中川さん、そのシラスも、どちらかといえば、経済的というんですか、やっぱりこの船引きということでボーってこう取るのが多いかと思うんですけども、ここはねやっぱりシラスを、お魚を傷めないような形で、地引きでして、そしてすぐ即さま釜揚げにするということなんで、新鮮さ、またプリプリ感随分いいですよ。美味しい、ね、ぜひともまたご賞味あれということでお願いいたします。
なんと甲子園球場20個分の広さがあるというね、かなり広いんだろうなと。
相当広いな
って、端から端まで行くといい運動になりますよこれね、で浜で地引き網で取れるシラスが美味しいという話、これちょっと新鮮だなと思いました。
シラスはね、紀伊水道は全般に取れるんですけれども、浜で取ってすぐその釜揚げにするってなかなかないんですよね。
地引き網で取ってくるというのが面白いなと、他海の関係で言いますと、町長のおすすめスポットが、役場から西円珠ヶ浜の切れ目のあたりに潮吹き岩というところがあると。で、岩の中が空洞になっていて、波が荒くってこう風も強い時になりますと、そこにこう海水がドーンと勢いよく入って、でその穴の出口から吹き出してクジラのような感じに見えるそうですね。動画を見せてもらったんですけれども、もう想像以上の吹き出し方で驚きました。迫力ありますね。あと海猫島と呼ばれる小さい島があるんですけれども、この町長のお話の後、 実際にその海猫島を見に行ったんですけれども、もう無数の鳥たちが岩場というんですかね、島のところに集まって泊まってましたね。で、最後に国体についてのお話です。美浜町ではデモンストレーションスポーツでビーチボールバレーの試合があるそうです。
これは、まあ、和歌山県内の、参加チームを、まあ、お招きしてという形で伺っておりますので、他府県からは、まあ、来られないらしいんですけれども、私も、ね、この国体、ちょうど私が、以前の、黒潮国体の時は高校1年生ということで、確かこの、国道42号線をね、何人かで走った記憶ありますし、だから本当、まあ、あの待ち焦がれた和歌山国体ということで、スポーツの祭典ということで、ぜひとも、まあ、成功したいなと思うし、町としては近隣町村とともに、まあ、お手伝いもしながら、盛り上げていきたいなと思ってます、ね、だからあのキーちゃんですよね、
ちゃんとジャケットにキーちゃんのバッジが、
ね、まあ、かわいいですし、
許可を持ったバージョンですね。
そうですよね、はいはい、まあ、スポーツを通じていろんな形であの多くの人が和歌山に来てくださる、そして和歌山のいろんなところを、まあ、あの見ていただいて、そして帰っていただいて、またこう来ていただくというような形になれば一番いいかなと思います。ぜひとも和歌山国体を成功したいなと思います。
ちなみに町長はその高校の時はバドミントンをされていたと。
そうなんですよね、
いう話で、
インターハイに出たってのはすごいですよね。
すごいですよね。ですからやっぱりスポーツにも関心がおありのようで、スポーツで美浜町も盛り上がっていけばいいなというような感じでございました。森下正文町長のお話でした。さあ続いてはひげしろさんから。
はい、円珠ヶ浜が、まあね、もうシンボルともなっております美浜町なんですよね。でこの円珠ヶ浜というのはまあ、皆さんご存知だと思うんですよ、思うんですけど、もう一回簡単に説明しますと、
はい、
4キロぐらいにわたって日高川の河口からずっと北側に向かって弓なりに伸びている浜で、俯瞰できる場所がありますので、そこからこう上から見ますと本当こう弓なりに綺麗になっていて、その浜のその砂利浜なんですけれども、そこから松林がずっと伸びているんですけども、松林もその浜の長さと同じぐらいありまして、幅は最大なところで500メートルっていうことですから、近畿で最大級の松林と言われています。でそんな松林の中を散歩したりとか、それから何でしょう、ジョギングしたりとかっていう話がさっきありましたですけれども、キャンプもできるんですよね。
キャンプ場がある、
ま
あ、
そうそう、シーズンが限られまして、春はゴールデンウィーク、そして夏はお盆の期間と、この2回だけなんですけれども、もう間もなくやってくるこのゴールデンウィークの期間に、ね、うん、結構毎年たくさんの方が訪れるということですから、今年もたくさんの方が訪れると思うんですよ。でキャンプに来られる方はそれぞれに目的を持って来られるとは思うんですが、一つこうね、こういうことも注意して中を散策するといいかなという、松林の中をなんかこう視点を持って、ただただ歩くだけじゃなくって、ただただ走るだけじゃなくって、下草にも注目したり松にも注目したりするといいんじゃないかなと思いまして、私ですね、
はい、
和歌山県立自然博物館、施設自体は海南にありますけれども、そこの植物担当の学芸員さん、内藤麻子さんっていうんですけれども、和歌山県内の県立自然公園なんかを網羅的にいろんな調査されていて、詳しい方がいらっしゃるということでしたので、アドバイスをいただいてきました。
美浜町というとやっぱり円珠ヶ浜で松林だと思うんですけども、
はい、
ゴールデンウィークの頃っていうと、はい、キャンプ場もオープンして結構こう訪れてた方も多い、はい、
そうです ね、 あの去年植物観察に私も行ったんですけど、キャンプ場のあたりにたくさんの家族連れの方が楽しまってて、すごくいいところだなって思いました、う
ん。植物のご専門の内藤さんから、せっかくキャンプに行ったなら円珠ヶ浜のあたりだったらこんな風なものに注目したらとか、こんなところを見てみたら楽しいよみたいなお話はいかがですか。
円珠ヶ浜 の、 その松林の中に結構あの遊歩道が整備されてて歩けるようになってるんですけど、その道沿いをまあ散策されたらいろんな植物が生えてます。それで今見て、まあ、観察してちょっと楽しいなっていうのは、その浦島草という植物がたくさん生えているんですけど、この花がですねすごく独特で、花とは初めて見た方は多分思えないと思います。すごく奇妙で変わった花だな、博物館にもすごく問い合わせが多いんですけど、ぜひちょっと探してみてください。色はすごく黒っぽいです。で黒っぽくって筒状になってて、 その筒の中から長いものがヒューッと伸びてます。でその伸びてるものが、まあ、専門的には附属体っていうんですけど、そこがあの浦島太郎が釣りをしてて釣り糸を垂らしているように見えるというようなことを想像したみたいで、それであの和名がついています。
付属体って言いますかね、
はい、
普通の花で言うとどこが伸びたとか何かに当たるものなんですか、ないもんなんですか。例えば他の のに生えてる花だったら
あんまりない
ないもんなのね。
あんまりこれは本当に独特です。浦島草独特の特徴です。
葉っぱだけ見るとミニチュアのヤシの木みたいな感じの感じで、うんうん、実はないんですけども、はいはい、
単子葉類なので、はい、そんな葉っぱに見えますね。
でそのなんか根元のところから、
そうなんです、その葉っぱの影になっているので花が咲いているところは、うん、ちょっと地面の近くを注意してみた方が見つかりやすいと思います。
花っていう感じでもない、なんだろうって初め私も思ったんですけども、
なんかちょっと生き物、グロテスクな生き物みたいに見える方もいるかもしれないですね。
その葉っぱとそれが一体なのかなってちょっと思ったり、なんか別のものなんじゃないかでも同じまあもの
なんですね、はいはい、まあ、それはまあ根っこを元を正せば根っこがあってつながってます。
浦島草っていうもの自体は、まあ、その形もユニークでっていうことなんですけども、うん、円珠ヶ浜もそうですし、はい、和歌山県ということで見れば珍しいものではないんですか。
うん、まあ、同じ仲間で南国浦島草というのは結構珍しいんですけど、浦島草自体は割と海岸近くの、まあ、林の中でしたらあるんですよ。でも林の中といってもある程度その光が当たっていないとダメで、あんまりその鬱蒼とした森なんかには暗いところにはないんですね。その林の周りですとか円珠海岸はあのキャンプ場があって道があって整備されていますので、定期的に草刈りとか除草作業をされますから、それで浦島草に、まあ、ちょうどいい光が当たって居心地が良くて、それであんなにたくさん生えてるんじゃないかなと思うんですけど。
割とその密集して生えるもんなんですか。
たくさん生えるとこはたくさん生えますね、はい、
浦島草という名前は実はね、あの町長からも聞きまして、ただ私どもは見たことがないので、
うん、
ちょっと見に行きましょうかということで行ったんですけれども、初めて見つかるまでがちょっとかかりましたけども、見つかるとあそこにもここにも、おあんなに茂ってっていう状態でしたね。
ねえ、こんなに生えてるんだっていう、
そうなんですよね、
密集してぎっちり生えてるのではなくて、うんうん、こうちょっと間隔を空けて他の雑草も生えてはいるんだけれども、その間を縫ってまた生えている、
はい、
そんな感じでポコポコポコポコポコポコ、
そうですそうです、うん、でその数がまあ何百とか何千とかっていう風なぐらい、まあ、あの浜が広いですから ね、あの松林のところがね、
まあ、その一部しか見てないわけですけども、 そうですそれでも結構ありましたから、
ありましたね、うんうん、ですからあの皆さんも見つけるのはそんなに難しくないと思うんですけども、まあ、花と思いにくい花なんですよね、
う
ん、
ちょっと特殊な形で、はい、まあ、一瞬キノコの一種かなというふうにも思いますし、色合いがなんかこう黒っぽいというか茶色っぽいというか、うんうんうん、ね、
そこからピューッとこうね、糸が釣り糸のような糸がまさに出ている感じの花なんですよね、うんうんうん、ですからちょっとこれ面白いので探してみたらいかがかなというのがありました、
はい、
でもう一つ、円珠ヶ浜といえば松じゃないですか。
松ですね。
この時期の松はどうなのっていうちょっとこう無茶振り的な質問をぶつけてみました。
円珠ヶ浜の、まあ、松林なわけですから、
はい、
あの松は、
まあ、松そのものは、まあ、別にねそこでもあります、はい、博物館の近くにはたくさん植えられてるんですけど、はい、あのようにその広大な面積で松林というものがあのできているという点では結構珍しいんじゃないかなと思います。近畿地方でも最大規模ではないかなと思います。
松も私どもがこう馴染みがあるものにすれば、はい、青いもちろんあの細い葉っぱもそうですし、
はい、
枯れれば落ちてますし、
はい、
で松ぼっこりってありますけども、はい、今の、まあ、大体初夏ぐらいの時期っていうと
花が咲いてますね。松も
花、
はい、松もね花咲いているところが今見れますね、でもあまり大きな樹木になるとちょっと花が咲いているところは枝が高いところにありますから、まあ若い松の方をちょっと注目されたらいいかなと思います。
松の花ってどんな花なんですか。
葉っぱの付け根とか葉っぱからニューって出てくるところにあるんですけどね、
はい、出てる部分が花なんですか。
いや出てる部分の先になんか松ぼっくりをちっちゃくしたようなのがついてます、はいはい、
エンジ色みたいな。
あ、そうそうそう、ちょっとそうですね、赤っぽい。
赤っぽい、はい、はい、
ちょっと赤紫っぽいかもしれないですね。それが本当にその松ぼっくりをあのこじんまりとした形で、ああ松だなというふうに分かりやすいのでいいんじゃないかなと思います。樹木もあの花を咲かせますので、まあ円珠ヶ浜以外にもあの西山の方に足を伸ばしましたら、ゴールデンウィークなので、まあツツジなんかがね目立ちますけど、ツツジ以外にも結構いろんな樹木の花があって、クロバイとか丸葉青玉とか、あとまあガマズミの仲間なんかもあったかな。いわゆるその里山に生えている樹木が花を咲かせていて、まあ、そういうものはまあ桜とかに比べますと大変地味で、まあ、花の色は白いんですけど、一生懸命探さないと気づかないかもしれないですね。
まあでも緑の中に白だとまあ分かるかな、ちょっと密集すれば分かるかなって感じなんですけども、はいはい、探そうという目で歩けば分かるものですね。そうですね、
はい、こういうものがあるというふうな情報を得て意識していただけたら、いろんなことが多分目の中に入ってくると思います。
まあ、今西山の話がありましたけども、はい、西山というとね、ちょうどその円珠ヶ浜を真上から見る、真上というか一望できる。
あ、そうなんですよ、はい、まあ、展望台とか、まあ、駐車場とか広場が整備されてまして、そこから円珠ヶ浜とか美浜町の町内が一望できますので、すがすがしい気分になれると思います。
でそれこそその桜の時期は結構桜の名所みたいですね。名所というか、う、ね、植えられてる数は多いですね。
あ、はいはい、あのいろんな樹木が植えられてあの整備されてるんですよ。なのであのすごくそこもハイキングとかアウトドアするのにすごく気持ちがいいところですね。
というふうに松の林から西山の話まで行きましたけども、松がこの時期花が咲いている、花が咲いている松ってイメージできないですよね。なんかこうパッとこう花が咲いているイメージはなく、
ないです。
聞いてみますと、なんか白っぽいものがニュッと出ているでしょと、その先っぽに赤っぽい、なんかこう松ぼっくりを非常に小さくしたようなものがついている、それが花なんですよという説明がありまして、ちょうどそう言われてみれば今の時期ってこうニューとね、
あ
の
伸びてますよね。
そうなんですよ。その先によく見ると赤いというかな、あの赤紫色のものがついて、小さいこう楕円形のものがね、
ポチッとしたラズベリーみたいなね。
そうなんですよね。
あれがなるほどなと、
そう、あれ花とは思わなかったけども無茶ぶりした割には花が咲いてるのかというところになりましたけどね。
そのあたりじゃあ注目しながら散策を、
ね、あれ花なんだよって言って、へーって言ってもらえたらあの目標もんですよね。
そうです、
あれ花なんだよって言って嘘って言われる可能性は若干ありますけれどもそこら辺はまあチャレンジしてみてください。で植物と言いますと、何も松とかその松の下草だけじゃなくて海岸沿いにもありますよねという話。
今でしたらあんまりその海浜植物と言われるものにそんなに目立つ花はないんですけど、たくさん一番たくさん生えてるのはそのハマゴウという植物で、もうちょっと夏になったら、まあ、あの紫色の花を咲かせるんですけど、まあ、そちらの方もちょっと注目していただいて、あ、こんなに生えてるんだな、これはまあ草のように見えますけど実はの木なんですね。木なんですけど砂浜に這うように育ってるんですね。まあ、そうやってあの波がそのすごく荒くて風がすごく厳しいところでも地面に這いつくばってですね頑張って生えてますので、そういったところもちょっと観察していただけたらなって思います。
いずれにしても観察するという目が必要 で、うんうん、で何も自由研究をしようっていうわけではないんですけども、ただただ歩いているのではなく、ただただ歩くだけでも松の木漏れ日も楽しいですし波の音もいいんですけれども、ちょっとこう発見がある方がね歩きがいがあるかなっていうのと、あとまあ子どもさん方はそれこそなんかこう発見があってそれが学習に結びつく方が絵日記に書けたりとかするかなという思いもありまして、まあ、そんなことを聞いてみました。
先ほどハマゴウとか浦島草とか紹介しましたけど、その植物が生えてる場所 その周りの環境というのが大体その決まっていて、浦島草、ハマゴウが生えてるところに植えても絶対無理なんですね。やっぱり海岸の近くのところはハマゴウがいいんです。浦島草はちょっと木漏れ日の当たるような明るい林がいいんですっていうように、植物によってその環境っていうのも大体イメージ決まってますので、 そういったところにも植物が生えている周りの環境にもちょっと目を向けていただけたら、いろいろ発見があるんじゃないかなと思います。
専門家から見るとね、そんなに貴重な植物とか生物とかがたくさんあってもうすごいですよっていうところではないんですよ、うん、ないんですけれども、一般の人が見てそんなに知られているものでもないので、うん、まあ、ちょっとこう探してみる感覚とか見つけてみるよというこの目で見ながら歩く、あるいは走るっていうのがいいのかなという、終始そういうお話でしたね。
うん、私も散策した時にほとんどの松以外の植物が何なのかっていうのは分かりませんでした。でそれを調べながらまた散策すると本当に面白いと思いますね。
今言いました通り、そんなに珍しいものがあるわけではないんですけれども、珍しい植物っていうものが内藤さんの話によりますと、うん、例えば山奥をこう分け入っていって発見したみたいなとこだけじゃなくて、ふとしたところにもあるにはあるんですね。だから何だろうかなと思ったら情報提供してくださいって言ってました。
広いですからね、
はい、
ということで今回は美浜町をご紹介しました。実はこの取材の日にですね、西山ピクニック広場に行って、まあ、山の上から円珠ヶ浜を見るとどうなるのかなというのも試してみました。
桜はもうほとんど終わってましたね。
八重桜が終わりかけかなという感じで、はい、ね、え、
すごいあの霧の中行ったんですけれども、
そうなんですよ、はい、びっくりしましたね、でもこうパッと霧が晴れまして、はい、展望のねスポットがあって、そこから見たあの円珠ヶ浜ってすごいですね。
ね、円珠ヶ浜そのものもすごいですし、ずっとこう海までね見えますので、なんかこう雄大な眺めですよね、うん、
遠くの景色も一緒に見ながら海の青で、浜のちょっと黄色っぽい白、それから濃い緑のあの円珠ヶ浜のね松、すごいコントラストでした。
美浜町っていうのはその西山と言われる北側の山のところから日高川の河口までのところが美浜町なんですよ、海岸部はね、うんうん、ですのでその山に登ろうと思うとお隣の日高町の方から登る、これがオーソドックスなんですが、海岸沿いに三崎神社っていうのがありまして、その辺りからも山をこう登っていきますと頂上までたどり着けるという話がありますので、ぜひこのゴールデンウィークには試してほしいなと、あの無茶ぶりながら皆さんに言ってますけれどもいかがでしょうかね。
だから散策するとこいっぱいありますから。
そうなんですよ、ね、遭難しない、いや遭難しないけど
しないですけどね、
楽しんでくださいね、
はい、さて今回の番組からのプレゼントはそんな散策にも役立てていただけるんじゃないでしょうか。国体のキーちゃん、マスコットキャラクターですね、キーちゃんのグッズフェイスタオルを3人の方にプレゼントいたします。応募はメール、ファックス、はがきでお願いします。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送で届きます。いずれもラジオで和歌山、美浜町のプレゼント係までどうぞ。前回のプレゼント、湯浅町のお醤油、たくさんのご応募ありがとうございました。今回の応募の締め切りは5月10日必着、発送をもって当選発表に返させていただきます。ラジオで和歌山、発見お宝美浜町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は5月30日土曜日の放送、那智勝浦町をご紹介します。中川智美と、
次回はマグロだな、ヒゲシロタカミシでした。